おはようございます。今日は岐阜純福音教会の、この講壇をお借りしまして、でまた皆様と共に礼拝を捧げられることを感謝したいと思います。名古屋のクリスチャンライフから参りました大谷でございます。お会いしたことのある方もおられますし、また初めての方もおられると思いますが、今日はよろしくお願いいたします。私はイスラエルのことを、ね、今、まあ、お話しいただいたんですが、本当にそんな詳しい人間じゃなかったわけです。今もそんなに知っているわけではありませんが、20代の時にですね、うちの教会の、まあ、協力牧師をされていた先生召されたんですが、その先生がまだ存命だった時にですね、小山先生が訳された幕屋っていうね本を紹介していただいて、この本は本当に素晴らしいって、本当にこの本を読むと聖書のことがよくわかる、イエス様のことがよくわかるっていうことでですね、強くお勧めされました。で私もですね、じゃあそんなにおっしゃるんだったら読んでみようかなと思って、まあ、購入した後ですね、もういろんな方からあの本は素晴らしい。で私そのことでですね励まされながら、読んでみてですね、本当に恵まれました。本当に聖書の中にイエス様はこんな形で描かれているのかということをですね学ばさせていただきました。ですからそれ以来私小山先生が書かれた書物や、あるいは健先生と共に交わりさせていただく中で、本当に健先生もいろいろな学識があるのでたくさんのことを教えられています。ですから私は本当に今日語らせていただきながら、先生方からね学ばせていただいたものを少しでも流すことができたらなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。最初に御言葉を拝読いたします。今日は詩編の118編からですね、主が私に与えておられる御言葉が別にあるんですが、そこに向かって一直線に進めたらなということを思っております。詩編の118編、今日私の方で21節から27節までお読みさせていただきます。詩編118編の21節から27節、旧約聖書のですね、1059ページになります。それでは拝読いたします。詩編118編21節から。私はあなたに感謝します。あなたが私に答え、私の救いとなられたからです。家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となった。これは主がなさったこと、私たちの目には不思議なことだ。これは主が設けられた日、この日を楽しみ喜ぼう。ああ、主よ、どうか救ってください。ああ、主よ、どうか栄えさせてください。祝福あれ、主の皆によって来られる方に。私たちは主の家からあなた方を祝福する。主こそ神。主は私たちに光を与えられた。枝を持って祭りの行列を組め、祭壇の角のところまで。アーメン。一言お祈りいたします。父よ、今日恵みによって、誠実な朝、あなたの御言葉を賜ることありがとうございます。どうか私たち一人一人の中に知恵と啓示の霊として働いてくださり、主よあなたの御言葉を悟らせ、また御言葉によって命を与え、御言葉によって生かしてくださることをよろしくお願いいたします。はじめに主イエスキリストの皆によってあなたにお委ねしてお祈りいたします。アーメン。アーメン。先ほどもね、ケン先生が少しお話しされました。これから私たち教会はこのイエス様の十字架を覚える受難週、そしてまた4月に入るとイースターを控えています。この時期というのは私たちはそういったイエス様の十字架、イエス様の復活、そして私たちのためにイエス様がしてくださったさまざまなことをですね覚えながら過ごしていくことになります。またほぼ同じ時期にですね、イスラエルの方ではちょうど今年は3月29日だったと思いますが、杉越の祭りの祝いの時になります。杉越の祭りは皆さんよくご存知の通り、出エジプト記に出てくる イスラエルの人々がエジプトから出てきた、約束の地に向かって旅立ち始めたっていうね、ところから来ていますが、この記念になることをですね、次の世代に継承していく。一緒にエジプトから旅立ったわけではないけども、その後、イスラエルの国に生まれた人たちに、出エジプトっていうのは何なのか、出エジプトを通して主は何をしてくださったのかっていうことを、次世代に継承していくっていうことのために、この祭りがですね、ずっと祝われているわけです。そして今もなお、ユダヤ人たちは、食卓を囲むときに、イエス様のときと同じようにですね、パンを、またブドウ酒を、またこの杉越の食事を整えてですね、子供たちに語り継いでいるわけです。以前、私がですね、とある、ユダヤ人支援団体、これは BFP とは違うところですが、その団体の主催でですね、杉越の祭りを学ぶ会っていうのをですね、やりませんかって、私たちの教会で主催してやりませんかということで、お話しいただいたのですね。でそれでじゃあ私お手伝いしますということで、何を任されたかというと、その杉越の祭りの食材を集めるっていうね、ことを任されました。思い出しても本当にハラハラドキドキのね、奉仕だったんです。っていうのはですね、卵とかパセリとか、パンとかね、ブドウジュースとか、そういうようなものはもうどこでも、多分どこでもっていうことはないですけど、ほとんど買えるんですよ。日本にいても買えるんですが、その中で一つのオブジェクトとして子羊のすねの骨っていうのがあるんですね。でそれを手に入れてくださいって、皆さんどこで買ったらいいですか。子羊のすねの骨って、牛のすねの骨でも売ってないですよね。しかも羊です。さらに子羊です。もう弱り果てましてですね、どうしたらいいんだろうか。それでですね、インターネットで一生懸命検索したところですね、どうも北海道の牧場でその子羊を、ラム肉としてね、売っている、もしかしたらそこだったら手に入るかもしれないということでですね、電話をかけてですね、実はカクカクシカジカで子羊のすねの骨が欲しいんです。そうしたら何に使うんですかってね、肉を欲しいという人はいるでしょうけど、骨が欲しいという人はまずいませんね。でそれでですね、ごそっとすねの肉をですね、譲っていただいた、若干お金出して買ったわけですけど、その時にですね、こんなことがありました。そういう、大変なことを過ぎてですね、実際に杉越の祝いを体験するっていうことの中でですね、最後にやっぱり食事会ですので、みんなで何か食べましょうということでですね、その主催団体の方が、じゃあお寿司の折りでも買ってきたらどうですかって、握り寿司のね、100円で回ってるお寿司屋さんで買ったんですけども、お寿司買ってきたんですよ。そうするとですね、そこに確かにお醤油とかわさびとかっていうものも一緒にいただいてきたはずなんですが、実際にその食事の際になるとですね、お寿司にそういうものついてないんですよね。これ変だなって、もしかして私お店に忘れてきたかなとかちょっと思いながらですね、ちょっと味気ないな、でも感謝して食べようということでですね、わさびもお醤油もない状態でですね、サーモンとかマグロとかそういうお寿司を食べていました。でその会が終わった後ですね、ある、配膳を手伝ってくださった姉妹がですね、トコトコトコっと来られてですね、先生これお配りした方が良かったですかっていうことでですね、わさびとお醤油をですね、袋に入った状態に持ってこられる。あったんですかって、いやこれ欲しかったですって。で私ですね、きっと他の皆さんもですね、なんだこのお寿司はって言って不快に思っておられるんじゃないかと思ってですね、皆さんすいませんって、実はわさびも醤油もあったんですけど配ってませんでしたって、ごめんなさいっていうことでお詫びしたらですね、ほとんどの方笑って見えました。 怒られるかなと思ったんですが、笑って許してもらいました。でもこんなふうに言われました。いや、ユダヤ人の方っていうのはね、食物規定っていうね、食べていいもの、いけないものっていうものがあるから、お醤油とかわさびはダメなのかと思ってましたって。で、そうやって思って食べてたもんですから、誰もね、不快に思わなかったわけですね。でも皆さんもご存知の通り、別に醤油は食物規定引っかかりません。またわさびも引っかかりません。ですから、あ、うちの教会の方が聖書のこと詳しくなくてよかったと。ちょっとまあ安心していいのか良くないのか分かりませんが、でもそんなことでね、知らないっていうことでですね、まあ私は助けられたわけです。でもまあ私たちはこうやって教えられないと分からない、気がつかないということは聖書にたくさんあるわけですよね。そしてまあ状況状況に応じて、こういうことなんじゃないか、こうなんじゃないかということでですね、まあ当たり障りなく聖書のことを理解しているかのように過ごしてしまうこともあるかもしれません。こんなことがあるので、杉越の祭りで聖書が言っている杉越というのはこういうことだよ、イスラエルの民がエジプトから出てきたというのはこういうことだよということを、いまだにイスラエルでは親から子へ、子から孫へ語り継いでいるんだなということをですね、実感した次第です。さあ、この杉越の祭りっていうのは、先ほど言ったように時期的にはもうちょうどイエス様は杉越の祭りで十字架にかかられていますから、やっぱり私たちはその杉越の祭りが祝っている横で、このイエス様の十字架と復活っていうものを祝っているわけですよね。この私たちにとってイエス様の十字架っていうものはどういうものなのかっていうのは、もう皆さんも信仰生活を送る中でたびたび聞いてこられたと思います。もしイエス様の十字架がなかったらどうだったんだろうか、またイエス様の十字架があるっていうことはどうなんだろうか。おそらくこの教会でもどうでしょうか、飲食はできないということを聞いていますが、聖餐式等もされていますか。心の中でされています。そうですね、おそらくそのイエス様のおっしゃったように、私を覚えてって言われてますので、私たちのこの飲食はできなくても主を覚える、そして主の十字架を覚える、主が与えてくださったことを覚えながら聖餐の時をですね、今でも持っておられるんではないかと思うんですね。私たちにとってイエス様のしてくださった十字架の御業っていうのは、聖餐式の時に一番私たちはインパクトを持って思い出せるんではないでしょうか。そしてこの杉越の食事の席でイエス様が弟子たちに教えられたように、私たちもその十字架、そして復活、イエス様の永遠の命、約束、そしてさらにブドウジュースをね、飲むときに私たちがいつも聞かされている、これは私があなた方に与える契約の地です、主の契約っていうもの、そういったものをですね、いつも覚えながら、そしてそれが誰かのためとか2000年前の出来事ではなく、今を生きる私たちのもの、私たちと密接につながっているもの、そのことを思い起こす時ではないかなと思うんですね。先ほど読んだ詩編の118編の箇所っていうのは、いにしえのこのイスラエルにおいて、そして今もそうだと思いますが、この杉越の祭りの時に歌われる詩編の一つです。ですから私たちは2000年前にイエス、主によって救われました、エジプトから解放されました、そんな意識を持っておられるユダヤ人の方が杉越の席を設けるときにですね、主が今も私たちの救ってくださいという声に応えてくださっている、今も私たちのために働いている、あの出来事は私の2000年経った今も私の体験だ、知識としてではなく実際に私が体験したんだということを 思い起こさせるものではないかなと思うんですね。実際イスラエルのこの歩みっていうものは、旧約聖書を見てみると、たびたび言われているのが、子供たちに伝えなさいと。例えばヨルダン川を渡った時も、塚を作って、これは何ですかって後の世代が聞いたら、これは主がこういうことをしてくださったんだということを教えなさい。聖書の中ではたびたび次の世代に、私たちの先祖のものではなく、私のもの、私たちの世代のものって、そうなるように教えるということがされていました。ですからこの詩篇118編、主を救ってください。確かにこれは詩篇が書かれた時、イスラエルの人々が主に対して叫んだ言葉だったでしょう。そしてまた今から2000年前のあのイエス様がエルサレムに来られた時に、人々がメシアをお迎えするんだということで、ホサナ祝福あれ、主の皆によって来られる方に声を上げた、その叫びであったでしょう。でもそこで終わりではないんです。今を生きる私たちにとっても、この死を救ってください、あらゆる出来事の中で私たちが死を救ってくださいと切なる叫びを上げるときに、この詩篇118編の体験というものは私たちのものになっていきます。このことを今日私たちはですね、覚えていきたいと思います。そしてまたこの118編はメシアが来られるのをお迎えする詩篇でもあります。ですから私たちが救ってくださいという声に、この救い主であるイエス様が耳を閉ざすことは、塞ぐことはないんだということも覚えていきたいと思います。マタイの福音書の21章の9節の、先ほどお話ししましたが、ホサナダビデの子に祝福あれ。実際にこのイスラエルの人々がですね、イエス様をお迎えするときに、ダビデの子にホサナっていうふうに叫びました。イエス様はダビデの子孫として、あることをしようともしておられました。それは何かっていうと、王国を再び築いていくということでした。そしてその王国っていうものは、ただ地上のイスラエルの王国っていうところにとどまらずに、あのイエス様の十字架の後押し広げられていって、ユダヤ人として生まれていない私も、そしてユダヤ人として生まれていない皆さんも、共にこの王国の民として主の下で生きることができる道を開いてくださっているということですね。ですからこの聖書の中で、主の王国がどのような歩みをしてきたかっていうのを見るときにですね、今を生きる神の国、その民である私たちも人生においてどのような生き方ができるかということを強く教えられるわけなんです。旧約聖書の中でたびたびこのイスラエルの王国っていうものは、あのダビデの時代に偉大な王国として完成していったんですが、たびたび神の道を外れ、そしてやがてアッシリアに、そしてこのバビロニア帝国によって国自体が滅ぼされていき、そして主を礼拝する神殿も破壊されていき、そして神の民は散らされていくという事態を迎えました。私たちの人生もしかするとそういう時があるかもしれません。主の道を忠実に歩んでいたにもかかわらず、自分が原因ではないけども、でも何か苦しみが、あるいは自分の人生が壊れていく、自分の計画が壊れていく、自分の家族の中に亀裂が入ってしまう、そのようなことを体験して、私は主を信じているのに、主と共に歩んできたのに、なんで私の人生にはこんなことが起きるんだということを体験するかもしれません。そして時には主が私たちと共にいてくださって、最善の配慮をしてくださっているということを 忘れてしまうことも、もしかすると信じられなくなることもあるかもしれません。でもこの王国がたどった道のりは滅びで終わりではありませんでした。預言者イザヤを通して何度も何度も語られたように、この神の国というものは滅ぼされたように見えても、裁かれたように見えても、失ったように見えても、あらゆる破壊と、そしてあらゆる困難と、そのようなものが来た時にでも主の契約により、また約束により、元通りに、いやもっと良いものに変えられていくというところを通っていきます。ですから私たちに、ダビデの子として来られるイエス様は、私たちにその王国の契約をもう一度取り戻させてくださるわけです。私たちが先ほどの詩編のように、主を救ってくださいそう叫ぶときに、主は間違いなく私たちに契約のためにそのようにしてくださいます。皆さんの人生の中で、もしかすると体がかつてのようではない、心がかつてのようではない、家族が、親子関係が、夫婦関係がかつてのようではなくって、何か壊れている、何か弱さを覚えている、でも主はそのような時にこそ回復してくださる方なので、感謝したいと思います。皆さんにとってどうでしょうか。アーメンでしょうか。アーメン。同時にまた、この先ほど健先生もおっしゃってましたが、詩編118編というのは、主が来られる、もう一回来られるということをですね、私たちに思い出させる詩編だと思います。イスラエルの人々も本当に主が来られた時に大喜びして迎えたので、私たちもいつも本当にどんな時も主が来てくださった、もうこんな困難があっても主が来てくださった、問題があっても主が来てくださった、そうやってすぐ主が来てくださるといいんですが、時としてなかなか主が来てくださってるんかな、主が働いてくださってるのかなっていうような、そのような気持ちになってしまうこともあるかもしれません。皆さんどうでしょうか。皆さんの人生の中で本当に、まあ御言葉はこう言ってるんだけども、主は本当にこうされるかな、いや信仰によって受け止めてますけど、でもいつになったらそうしてくださるんだろうか。また聖書の中にはたびたび主がもう一度来られるっていう約束はあるんですけども、まあ少なくとも2000年間主はまだ来ておられないんですね。ですから人間は時々我慢できなくなって、自分で期日を設定してですね、何月何日何年に主は来られるみたいな、ちょっと異端ですね、ここ行くとね、こういうようなことをですね言い出してしまったりすることもあります。実際この私たちが待ち続けているのは何なんでしょうか。また時には祈れど祈れど答えが来ない、その主の働きを待ち続けるのは何ででしょうか。聖書に書いてあるからですよね。御言葉に語られてるから私たちはなお待ち続けます。でも逆にっていうかね、ちょっと変な言い方しますけど、もし聖書に書いてなかったら私たち待たないじゃないですか、期待しないんじゃないですか。この間こんなことがありました。うちの教会のお話なんですが、うちの教会のコンピューターが何台か仕事用のものがあるんですが、すべてのコンピューターで印刷物がプリンターで印刷できないということが起きたんです。で、プリントしようとするとコンピューターの画面がガラッとなんか青一色の画面に変わってしまってですね、そしてこういう、まあ、エラーが出ました、とこういう問題が発生してます、ですから再起動しますって書いてあるんです。まあ、コンピューターが一回電源が落ちてもう一回起動し直すっていうね、そういう作業をしますって出てくるんですよ。ですから、あ、そうなのかと思ってですね、それぞれ別の場所で仕事してたスタッフがみんなですね、じーっとコンピューターの前でね待ってたんです。例に漏れず私もですね、30分ぐらいずーっとコンピューターの前で画面がね、いつになったら変わるんだろう、いつになったらコンピューターがもう一回動き出すんだろうって思いながら待ってたんですね。全然動かないんですよ。 で、みんな辛抱が続かずにですね、電源切ってしたんですが、あるスタッフの方はこんなこと言ってね、怒ってました。もしそこに再起動しますって書いてなかったら、電源を自分で切って、で、自分でコンピューターもう一度起動させて、もう一度作業ができたのに、30分間ずっと、なんであそこで再起動しないのに再起動するって書いてあるんだろうということでですね、緩やかに怒ってました。カッカはしてないんですが、でもなんか、なんで書いてあるんだろう。でもそれを聞いたときにですね、私、ああ、そうだなって、これってイエス様来られるっていうことは聖書に書いてあるんで、私はずっと参ってるんですけど、何も起きなくって。でも、クリスチャンの人、誰も言わないですよね。イエス様、聖書に書いてあるじゃないですか。なんで再臨が起きないんですか。なんで書いてある通り、すぐ起きないんですか。もう待って待って待ちくたびれて、こんなことだったら自分でリバイバル起こすんですよね。そんなことは言いませんけど。でもね、そうやって私たちは時として聖書に書いてあるがために待ち続ける。聖書が約束してるがためにひたすら待ち続けて、いつなんだろうか、いつなんだろうか、もしかして私には起きないんじゃないかって不安になってしまうんではないかなと思います。もちろんこの主の約束が私たちに与えられているということは素晴らしいことです。そして私たちにそのことが語られているということ、約束が与えられているということは本当に素晴らしいことなんですね。でもこの待たされるっていう状況の中で、なお信仰を持って歩み続けていくために大切なこと、それが詩篇118篇の中に書かれていました。詩篇118篇の21節には、私はあなたに感謝します、あなたが私に応え私の救いとなられたからですと書かれています。感謝します、救いとなられたからです。でも救いとなられたけども、主を救ってくださいって人々は叫びます。確かにそれはもうすでに起こっていることなんだけども、でも私たちはそれを実現してくださいと祈り続けます。主はそのように求めるときに必ず御業を表してくださいます。それは私たちは聖書に書いてあるから約束だからということでも受け取りますが、一方でそのことは神の契約でもあるからです。主は創世記の12章の中でアブラハムに対して約束されました。あなたは祝福となる。あなたの名は祝福となる。主はアブラハムと、そしてそのアブラハムの子孫たちに祝福となるっていう約束を与えられました。しかもそれはただの口約束ではなくて、契約っていう方法で結ばれたので、主は私たちがどうであるのか、私たちの状況とか、私たちの精神状態とか、私たちの生き様がどうであるのか関係なく、契約として祝福となるっていうことを果たしていかれる方なんですね。ですから私たちもそうです。イエス・キリストの十字架によって、それを信じる信仰によって、アブラハムの子孫とされている私たちは、私たちの状況に関わらず祝福の中に置かれています。祝福を受けるものとして生かされています。ですからこの神の契約のために私たちは大丈夫なんだろうか、もしかしたら私がこういうことできてないから、ああいうことをやってないからではなく、主が契約を結ばれたんだっていうことでですね、私たちは受け止めていくことができます。それによって私は不安から解消されます。問題が実現しない、問題が実現しちゃダメだ、問題が解決しない、約束が実現しないように見えても、主の契約があるから大丈夫なんだっていうところにね、もう一度私たちは立たなければならない。ですからイエス様は十字架にかかられる前に言われました。杉越の席で、これはあなた方のために流される私の契約の血です。十字架につかれたときに契約の血を流されたんです。ですからあの十字架を受け取るっていうことは、私たちがアブラハムの血筋でないはずなのに、 もしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、基本的に違うと思います。でも、それでもアブラハムの子孫として祝福を受け継ぐことができるようにされているということ、本当にこの恵みを覚えたいんですね。ですから十字架とても大事です。十字架忘れてはいけません。でもこの十字架を覚えて、十字架に感謝していてもなおね、私たちの中にはそれでもしよう、あなたは働いておられないんじゃないですか、あなたは私たちに約束されたことをしておられないんじゃないですかって感じてしまうような苦しみ、痛み、悩み、ちょうど今コロナの時期です。もしかすると病気のこと、体調のことで不安を覚えるかもしれません。主よ、健康を取り戻させてください。あるいはこのコロナが原因で今日本中のこの企業、会社、経済、そういったものが揺さぶられています。もしかすると経済の問題で主よ救ってください、でも何も起きないように感じられることがあるかもしれません。もしかすると子供さんのことで悩んでおられて、主よ、うちの家族救ってください、でも何も起きない、変わらないように見えることがあるかもしれません。でも十字架を私たちが仰ぐときに、この契約だ、契約があるんだというところにもう一度立ち返ることができるので感謝したいと思うんですね。で、このイエス様が私たちに与えてくださった契約としての十字架、約束を必ず果たすという約束としての十字架、そして私たちをこの霊的な意味でも救われると同時に、この実生活の面でも救っていかれる十字架、この十字架に目を向ける。先ほどの詩篇の118編はこうも言ってました。家を建てる者の捨てた石、それが要石となった。まさにイエス様は家を建てる者たち、すなわち神殿で仕え国家を治めていた人たちからメシアとして認められることなく、捨てられた石のように十字架につけられることになりました。でもそんなイエス様だからこそ、すべての神に信頼する人たちの土台の石、柱石になっていくことができます。ですから私たちは、あの詩篇の私たちを救ってくださいという叫びの前に、十字架、あれはあなたの土台だよ、十字架、あれはあなたの信仰の土台、生き方の土台、人生の土台なんだっていうことをですね、強く強く教えているわけなんですね。この十字架に目を留めるなら、十字架の中にある契約に目を留めるならば、私たちの不安、恐れが取り除かれ、期待する、待ちくたびれるんじゃなくて期待するっていうことにおいて守られると思うんですね。で、今日最後にですね、もう一箇所御言葉を読んでですね、この 待たされて何も起きなくって、でも主は働いてないんじゃないんだよっていう聖書箇所をですね、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。このマタイの福音書のですね、15章の、22節から後の部分をですね、皆さんと見てみたいんですね。マタイの福音書15章の22節以降、新約聖書の31ページになります。イエス様がですね、なぜか今のレバノンですよね、ツロとかシドの地方に行っておられるんです。不思議なことだと思いませんか。イエス様はガリラのあたりで奉仕をしておられ、で時々エルサレムに行って奉仕をしておられ、そしてアラノのあたりで奉仕をしておられ、いろんなところで奉仕をするんですが、突然北の方に向かって歩み始めてですね、でそこでこのカナン人の女性と出会います。22節、するとカナン人の女が出てきて、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください、 娘が悪霊に疲れてひどく苦しんでいますと叫び続けた、ね、23節しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。弟子たちは身元に来てイエスに願った、あの女を去らせてください、後についてきて叫んでいます。これちょうど私たちが祈れど祈れど祈れど、なんか主は働いておられない、主はなんか私たちを向いてくださってない、まあ、実際この女性はそういう体験をしたんですね。しかも弟子たちまで出てきて、ねえ、イエス様聞いてあげてくださいよじゃなくって、ね、もう叫んで邪魔だからもうどっかやってくださいって言って、イエス様にどっか行くように行ってくれって、もう徹底的に遠ざけて遠ざけてっていうね、拒絶されて拒絶されてっていう感覚をですね、この女性は今覚えているわけです。なぜでしょうか。ユダヤ人でなかったからです。この後イエス様はこのように言います。24節私はイスラエルの家の失われた羊たち以外のところには使わされていません。ユダヤ人のためにメシアとして私来たんだから、ユダヤ人以外の人に奉仕するっていうことはちょっと考えられないんですって、まあ、柔らかく遠回しにイエス様は断っているわけですね。私はそれはやらないんですっていうね、ことですね。だけど25節主よ私を助けてくださいとひれ伏してなお祈り続ける、求め続ける、ね、何も起きない、何もしてもらえない、むしろなんか主が私を拒否しているように感じる時でもなお祈り続ける。そうすると主は働かれたかというそうではない。26節子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことですおっしゃるんです。まあ、この女性は子供が悪霊に疲れてね、苦しんでるから子供のことでお願いしてるわけなんですけども、イエス様はね、まあ、子供たちのパン、すなわちイスラエルの民ですね、神の子としてのイスラエルの民に私は奉仕するんであって、その奉仕の機会をカナン人の異邦人のその子供に分けることなんてできない。まあ、ここにもね、子犬っていう、まあ、要は異邦人の子供っていう意味でね、この言葉を使ってますけども、子供までね、ちょっとバカにされたような、拒否されたようなね、状況ですよね。でも27節でこう女性は言うんです。主よその通りです、ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきますって。皆さん、この言葉、ね、まあ、一般的にはね、女性がその子犬っていうものを、この食卓の下に飼われている家の犬っていうことでね、この女性ってすごく肯定的なことを語った。ね、そして、まあ、ウィットというか、機転が効いたというんですか、知恵がある言葉で返したので、イエス様感動された。っていうふうな解釈がよくされるんです。でも今日ちょっとね、違う見方したいんです。それは子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。今この舞台っていうのは、この21節に書いてあるようにツロとシドンって書かれていました。イスラエルからもっと北に上がったところです。そしてそこは今この聖書の時代はローマ帝国が治めてますが、その前の時代っていうのはこの北のシリアと南のエジプト、これ両方ともギリシャ帝国が分裂した後のギリシャの国になってます。そのシリアとエジプトが絶えず絶えず領土争いをして戦争をやって、荒れ果ててしまって、そして人々が散ってしまっていたその地域がこのツロとシドンのあたりだったんです。ですからこの戦争を避けるために多くのユダヤ人はこの地域からエジプトの方に逃げた。当時イスラエルというのはエジプトのね、領土の中にあって、でその後シリアにね、併合されていってしまうんですけども、 そういう戦争が続いている間はね、ユダヤ人の人たちはこういった平野部にいた人たちはみんなエジプトに逃げていくということをするんです。だからあんまりユダヤ人住んでないんですね。なのにですよ、イエス様あえてこのツロとシドンの地域に行かれた。そしてこの女性が一生懸命お願いしているときに、私はイスラエルの子供たちにパン食べさせるんだって言い続けておられる。もしかしたらこの地域ユダヤ人の人たちもいなかったかもしれない。もしかするといてもほんのわずかだったかもしれない、まあ、いずれにせよ主は憐れみ深いなと思います。わずかな人でもいたらそこに行こうってわざわざ足を伸ばされる方かもしれない。でももしもその地域にユダヤ人の人たちがもういなかったとしたら、何のためにイエス様は行かれたんだろうかって、こんなことを思った時に、すべてのことを知っておられるイエス様だから、きっとこの女性が悩んでおられて自分の前に飛び出してくることも知っておられただろうと。でその上で彼女に一つの体験をさせておられるんじゃないかというふうに思うんです。拒絶された時どうしますか。あなたはユダヤ人じゃないでしょ、契約の民じゃないでしょう、聖書の約束をもらってない人たちでしょう、あなたにもらえるものなんかないんですよって、絶えず絶えず絶えずイエス様はこの女性にチャレンジして、女性から一つの言葉、主よその通りです、これ謙遜ですね、その通りなんだって、私はもらう価値なんかない、私の娘はやってもらう価値なんかない、でも子犬であったとしても主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。このパンくずにちょっとね注目したいんです。皆さんパンくずって言ったらね、まあ、食事してパン食べてたらテーブルの上パンの粉だらけになってパッパッパーとねまあ多分雑巾で拭きますかこんなことしませんよねでもまあ犬も困ると思うんですね。その食べた後にちょっと落ちてるパンくずもらったって何にも満足しないと思うんですねでこの今ね、お話したように、このツロとかシドンの地域っていうのは、ギリシャの文化圏に入っちゃってたんです。そしてギリシャ人たちは、この食事をね、テーブルで食事を並べてするときに、当時食器とかそういうものないので、直置きでね、やって、で、食事食べます。で、パンをね、いつも食べるんですけど、それをね、全部食べきらないで、ちょっと残しとくんですね。でそれで食べた後の汚れた手を拭いたり、テーブルの直置きしてるの汚れてるのとかを拭いてきれいにして、でテーブルの下に投げ落とすんですよ。そうすると犬が来て食べるっていう、こうやって犬はね恵まれてたわけです。でもね皆さんどうですか、今の私たちの感覚からすると人が手を拭いて汚れたり、テーブル拭いてドロドロになった、ね、ほこりもついてるでしょう、ね、そういったものをねもらって、今の私たちの感覚だったらね、イエス様パンをくださいって言ったら雑巾がやってきたっていうねそんな感じですよね。でもこの女性はね、それで十分なんだって、私はその子供たちが食事をした後に汚れてしまって、そして食べるのじゃなく投げ捨てられてしまう、そういったものでもいただきますって。私これをね見るときにね、子供たちが自分たちの罪を身代わりになって背負ってくれて、汚れ切って血まみれになって、それでもなお人々を愛し続けたのにもかかわらず捨てられた、あの十字架のイエス様をね思い出したんです。この女性は約束はもらってない人です。契約の民ではありませんでした。でもイエス様、この計らずも、考えなしにいたことかもしれないけど、計らずもその十字架のイエス様だけで十分ですって、そんな信仰につながる言葉を語ったために、イエス様もこの言葉の中に、あ、この女性は 十字架の私を必要とできる人だ。そのようにご覧になったんではないか。それで感動されたんではないかって。そんなことを教えられたことがあります。十字架は約束の民でないものに約束を継承させます。また十字架は契約の民でないものを契約の民にします。十字架は神の国の民でないものを神の国の民とします。十字架は祭司でないものを祭司とします。これが全部私たちに十字架のゆえに与えられているものなんですね。ですから私たちが待たされている、何も起きないという時には十字架を見上げて、そして十字架にある、あの十字架の上に、私は確かにもう契約をもらってるんだ。そこに帰ることができたら幸いだと思います。皆さんももしかすると今、思うようにならない、さまざまな問題、課題抱えておられるんじゃないでしょうか。もしかすると、長年祈ってまだ叶えられてない、待ちくたびれている問題があるんではないでしょうか。でも主は、その再臨の約束と同時に皆さんを救うために今もなお配慮を持って皆さんを見つめておられます。そして私たちの状況にかかわらず契約の家に約束を、また祝福の契約を破棄されない方です。そしてダビデに与えた契約の家に皆さんの人生が打ち壊されたように見えても復活させ立ち上がらせてくださる方です。この恵みの中に今日また再び入っていきたいと思います。それを覚えていきたいと思います。今目を閉じていただいてお祈りしましょう。皆さんの中でもし自分はなかなか今願っていることが叶えられてない。また何としても主よ、私の人生に介入してください。私の健康のために、また私の仕事のために、また私の家族のために、私の夢のために、主よどうか私の人生に介入してください。私を救ってください。そんな願いを持っておられて、待ち続けて、祈り続けておられる皆さんに、今日チャレンジしたいと思います。今日私は自分が契約の民だと信じて、約束を受け継ぐものだと信じて、十字架のもとに帰っていきます。そして主がもう一度来られる時まで、主の真実を、その誠実さを覚えながら、私の人生に契約が成就すると信じます。約束が成就すると信じます。回復が起こると信じます。そのような信仰を持っておられる方は胸に手を置いてください。私はそのような信仰に立ちますという方は胸に手を置いてください。また、自分自身の信仰ははっきりしないけど、そのような十字架により頼み、十字架からいただける神の契約の信仰に私も入りたい、そのように願う方も胸に手を置いてください。皆さんのためにお祈りします。父よ、今あなたがこの主の御言葉に応答されて主の前に歩み出られたお一人お一人のために、格別に主の約束を果たしてくださることをお願いいたします。あのアブラハムに約束されたように、祝福してくださるように、そしてまたその信仰に立ち続けることができるように、ダビデに約束されたように、その王国が永遠に続き、そしてイザヤを通して約束されたように、打ち倒されても回復される、そのような人生となるように、主よ、その信仰を求める方々に信仰を、そしてまたその現実を体験したいと願っておられる方にその現実を、イエス様の十字架によって契約の民とされたお一人お一人になしてくださるようにお願いいたします。皆さんの人生を通して神が生きておられる証を、そして神が確かに働いておられる体験を与えてくださるようにお願いして、イエス様の皆によって祝福してお祈りします。アーメン。皆さん、さっきの詩編のね、これで終わりますが、詩編の御言葉、詩を救ってくださいの後に続く言葉、皆さんご存知でしょう。詩を栄えさせてください。実はこの詩編の詩を救ってくださいの後の詩を栄えさせてくださいは、 私たちの救ってくださいという祈りに対する祭司の応答の言葉です。イエス様は今も私たちが救ってくださいと祈るときに、天において御座において主よ、彼らを栄えさせてくださいと取りなし応答してくださっています。今週に感謝して主と共に進んでまいりましょう。アーメン。それでは